Sassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
心経殺行人般若阿弥陀寺所見語訓導一切空役者離し即是空即是式重創業式役部是捨離是是諸北
涅槃阿弥陀
来収束節収和す天下天波乱下天宗下天無事所下この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことをみんな出てくれますか。なんかちょっと
はい、いつもギチギチギチギチなのかなはい、ポッドキャスト用に言いますとね、今ね我々は御岳山のね、蓮雲荘っていう宿坊まで来て、御岳山の恒例の、ゴールデンウィークのセッションをやっているところです、ね、でこれが本当に、まあ、今何でも令和初ってね世間で溢れてますけども、我々も令和初のセッションで令和初の法案なので、話したいと思います、はい、よろしいかな、大丈夫、今日が4日で今日が一般参賀が初めてだったんですよね、うん、一般参賀でね、はい、はい、それではね、ちょっとお話しさせていただきます。 なんていうかな、今年、まあ、去年からなんですけども、去年 の、 あの12月の終わりに、仏教三伝説のね、提談があって、でその時、まあ、いろんな問題点が出て、でそれで、この間ね、3月 の、 あの終わりに一生さんと の、 あの差しの対談があって、で、6月にも名古屋であって、11月にも北海道であるんですけど、あのでそれと並行してですね、この「進みと安らい」っていうね、内山老子の本、去年刊されて、一生さん、私、ネルケさん、永井さんが4人で推薦文書いたので、まあ、それをめぐって、4人連続 の、 あの講座をね、開こうということで、なっています。もうすぐですね、5月8日、あの今週、来週の水曜日にね、一生さんが、やりますね。で、私は、5月22日、それから2週間後ですね、それから6月に入って14日の金曜日とにネルケさんで、27日の木曜日にあの永井さんというね、そういう、形になっています。あので、だからこれで、まあ、進みと安らいっていうのはこの仏教定談 3.0 の、まあ、中心の題材の一つだったので、まあ、それを各自がどう読みこなすかっていうね、いうので、まあ1時間半の講義ですけども、まあ多分、それぞれの主張が織りなされて、まあこの推薦文読んでも点々バラバラ、点々バラバラっていうかあの、なので、結構面白いんじゃないかなと思いますね。で、まあそのうちの衣装さんと私と永井さんはもう一回8月の31日かなの土曜日の9時、6時から9時までのね、仏教定談があります、ね、それはほぼじゃない、全部決まって、でこの間、私が内容案内を書いたのを、永井さんと衣装さんにあの直してもらってたのが、まあ、正式に決定しましたので、朝からの方でもね、そのままそれがリーフレットになって、あのもうそのうち配られるかと思いますね。あの8月の終わりに、仏教定談ですねがあるので、だからこの去年の暮れの定談からいろいろわーって出てきた問題を、私と一生さんの1対1の対談が何回か続いて、で進みと安らいをめぐる一人一人の講義があって、で、3.0 の提談があって、で同時にあの、今度のが6回目なのかな、6回目ですね、6回目で、最初の3回がもうまとまっていて、まとまってて本になっててね、でそうすると6回やったらあの新しく3回分ができるので、それをまた本にする予定ですね。あの同じ春秋社さんがですね、あのもうそのうち文字起こししたのが回ってきて、で新しいのと加えて、そしたらまあ結構早くできちゃうんじゃないかなと思いますね、今年ね。だから今年はそういう、この辺りの整理がかなりつくのではないかなと思います。っていうか、まあ多分この辺りを整理してから令和を出発しろよっていうね、そういうあの流れなんだと思いますけどね。はい、ですね、ですから、だからね、まず5月の8日の水曜日の衣装さんと5月22日の水曜日の、私の講義に、まあ、あの朝からですね、哲学する仏教っていうね、内山老子の、進みと安らいをめぐるね、あの連続講義、 ね、4人の人間がね、なりますので、ね、ぜひぜひおいてください、ね、あの来週は、普通にあの土日の一本での、座禅会ですけども、2週間後ですね、次の18の土曜日と19の日曜日は、それぞれ名古屋という愛知の江南市の温泉院、ね、19日はあの大阪の大念寺さんですね、に伺って、それぞれ名古屋と大阪の会を、ね、やります。で、それどちらもというか本泉さんの方が青山浄土宗というものですね。青山というのは西の山で、これは本年さんのお弟子さんの中に青山上人という人がいらして、で その流れということですね。あの浄土宗はみんなもちろん本年さんから来てるんですけども、あの本年さんには何人かのお弟子さんがいて、そのお弟子さんによってそれぞれ の流れがあるっていうね、そういう話ですね。で大念寺さんの方は融通念仏宗という、これまた法然さん以前の、ね、浄土系の、仏教がいよいよ天台宗なんかから独立しようと、ね、している時期のものですね。はい。で、でそこのね、住職の犬塚さんにしろ、栗山さんにしろ非常に熱心な人たち でお念仏をもちろんされていて、 で私の話にも興味を持たれて、でずっとあの私と一緒にいろいろやってるんですけども、昨日もね、あの質問出たけども、普通はアップデートする仏教の時は、一生さんっていう、曹洞宗の人との、で曹洞宗と私が修行した寺場との関係についてね、いろいろお話ししてたんですけど、今はもうあの広がっちゃって、主に浄土系とあと真言宗さんがね、結構深い付き合いがつながりがあります、ね、でその理由とか、も、今日ちょっとまとめてお話ししておきます。で今日はね、大体、その令和の、最初の法案なので、令和という時代が、どういう見通しを私自身が持っているのかとかね、そういうことについてね、ちょっとまとめておきたいなと思います。ですかね。はい。はい。それでね、定談仏教 3.0 が8月の終わりにある、って言ったんですけども、それの、ね、内容を、私が叩き台書いて、永井さんと衣装さんに修正してもらって、でそれが、朝からもうじきフライヤーとして出ますけれども、そこで、ね、書いたのが、この定談今回で6回目なんですけども、令和としては初めてですね。でその時にね、私自身もちょっと驚いてるんですけども、仏教 1.0、 仏教 2.0、 仏教 3.0 って、アップデートする仏教の中で出してきた考え方で、あれは2013年ですけどね。でその時点においてはそれほど、なんていうかな、リアリティもあまり私の中ではあったけども、皆さんの中でどれほどリアリティがあったのかが、ちょっと分かんないんですけども、今ね、令和の時代になったら、と驚くほど分かるはずなんですよ。なぜかって言ったらば、令和、で何が見えるかっていうと、昭和という時代と平成という時代と、そしてつい数日前に始まった令和という時代ね。令和数日前だけど、未来がいっぱいあるわけですよ、ね、でこの、3つの時代と 1.0、2.0、3.0 っていうのが実は丸かぶりっていうね。だから、ね、 平成でやってた時はなんかちょっとすっきりしなかった部分があったんですけども、平成が終わって令和になった途端にあれと思うぐらいすっきりするわけなんですよ、ね、要するに昭和って時代が、1989年の1月に終わって、で平成が、まあ、ついこの間ですね2019年に、の4月の末で終わった、まあ、約30年ですね、約30年ですね。でじゃあ 1.0 って何だったのかって言ったら、もうこれ昭和なんですよ、昭和なんですよ。それ 2.0 って一体何だったのかって言ったら、これ平成なんですよ。で 3.0 って何なのかって言ったら令和ですね。まあ 3.0 はもう平成の終わりに始まっていたんだけども、まあ、それが本格的になるのはもうこれからですね。そうやって見ると見事になんか符合する、ね、で、まあ、1.0、2.0、3.0 っていうのは、まあ、これ時代順に言ってる。だけども、まあ、ご存知のように仏教史の大きな流れから言うとちょっと逆のあれがあって、まあどういうことかというと、まあ、仏教の史の流れだともちろん初期仏教というのがまずあって、それからある時点において、まあ、紀元前後ですねに大きな転換があって大乗仏教になりました、ね、でその大乗仏教が、まあ、東アジア、まあ、我々の国を含めてね、中国、朝鮮半島、そして日本にやってきて、でそれで我々は大乗仏教しかほぼ知らなかったっていうね、いう歴史があるわけですね。だから初期仏教の方がまあ早いんだけれども、我々からすると初期仏教っていうのは日本に来なくて、で大乗仏教だけが日本に、まあ、中国経由でやってきたから、大乗仏教の方が我々にとっては非常に伝統的な昔からある仏教だったっていうわけですね。いいですか。でだからそれが、まあ、昭和っていうか昭和までのですね、で我々が具体的に知ってるのは昭和だから、昭和の、ね、仏教って。でそうするとね、私もこういう話をしてて、ピンと来てくれる人と来ない人が何人かいて、まあ、何人かでいて、どういうことかっていうと、あ、要するに皆さん昭和の仏教知らないのかっていうところなんですよ。で昭和の仏教がピンと来ないとちょっと 1.0、2.0、3.0 がいまいちピンと来ないっていうね話なんですよ、ね、で平成の仏教っていうのがあって、でこれは昭和と全く違うんですよ。違うのね。でそれもなんていうかな、平成になってから仏教に興味持った人にとってはちょっと分かんないじゃないですか。ですよね、昔知らないんだから、ね、でそれで平成の終わりにそれを乗り越えようっていう運動があって、まあ、それが 3.0 なんだけども、それが、まあ、これから令和の、ね、時代に、これがやっていこうっていうね、そういう話ですね。だから、1.0、2.0、3.0 がいまいちピンとこないっていうのは、ただ単に昭和の時代の感覚、知識がないっていうだけの話なんですよね。ってことは逆に言うと、昭和の時代の仏教っていうものを知れば、ああ1.0で言おうとしたのはこういうことなのねっていうのが分かってくれます。で 2.0 で言おうとしてたのはこういうことなのねっていうのも分かってくれて、ね、本当にドンピシャリに時代順になっていますね。でそうなんだけど、ただ、昭和の仏教っていうのはもう消え去って何もないかというのはそうじゃなくて未だにあるわけね。だから、あ、これが昭和の時の名残なのかってね、なんていうふうに見れば、皆さんが今日本の仏教界を理解する上で非常に分かりやすいじゃないかな。まあ、例えば昭和に歌謡曲っていうのがあってね、いろんながあって、でそういう昔の
ね、歌手の人たちが今の歌番組に出たとしても、この人一体誰っていうの若い人思うかもしれないけども、あ、この人が昭和の時に人気あった人なのねってね、あれば、まあ、例えば今の音楽シーンっていうのが大体理解できちゃうじゃないですか。あ、昭和の時に人気あった人なのね、あ、平成の時にあれした人なのねっていうふうにね。だから今の、あの音楽番組に出てくる、ね、ような人たちを時代順に整理できちゃうわけですよ、ね、で特に仏教なんていうのはもう本当に古いのから新しいのからもうごちゃ混ぜだから、あの今のごちゃ混ぜ状態で見たらわけわかんなくなるはずなんですよ、ね、だからあの昭和の仏教が未だに残っている部分もたくさんあるわけでしょ、ね、をあこれは昭和 の残りなのかっていうふうに理解してもらえたらピタッとあの頭の中が整理されます、ね、でそれはもちろんあの、まあ、いわゆる日本のお寺として残っていたり、ねお葬式法事として残っていたり、ねまあ、するけれども、まあ、一番あの残っているのは強烈に残っているのはやっぱり座禅の方、座禅とかお念仏とかですね。でこの、 あの座禅の方の、1.0 あるいはお念仏でもみんな同じなんだけども、もう大体同じパターンなんですよ、パターンね。でこれはこの間あの一緒さんとの対談にも出たけどもあの、まあ、道元円通っていうね、世界が最初から、完璧なんだっていうね、いう教えですね。で、あるいはあなたはもうすでにお浄土によって救われているんだっていう、そういう教えですね。でこれは皆さんが普通のお寺に行ったら聞く法話です。でも皆さんお寺行かないでしょ、だからピンとこないんですよ。もうとにかく行ってください。行ったら本当そういう話してるでしょ、してるでしょ、本当にしてますよ。だから今の話ピンとこないのは行ったことないからなんですよ。だから実際に普通のお寺行って法話聞いたことないじゃないですか、ね、あのだけど普通のお寺行って法話聞いたら大体そういう話になってます。そしたら皆さんもう例えば仏教をいろいろ経験しようとしていろいろするじゃないですか。したら、ああこれは昭和の仏教の名残なんだなっていうふうに理解できるわけですか。あのでそれはどういうものかっていうと、とにかくいきなり何かを言われるわけね。あなたは完璧ですよとかね、あなたは救われてますよとかね、でいや それ皆さん関係ないですかね。終わりなのよ。例えば皆さんがある家庭のトラブルを経験するね、まあ、あるいは例えば、大事な人を亡くしてしまうとか、あるいは家族同士でいろんな軋轢があるとか、ね、あるいは、仕事でなかなかうまくいかないとか、あるいは不安が止まらないとか、あるいはなんか世の中とうまくいかないとか、ね、なんか自分は世の中から阻害されてるとか、自分はいつも孤独だとか、ね、いつも職場でなんか孤立しちゃうとか、ね、あのそう、まあ、山ほどいっぱいあるじゃないですかね。あのね、そういうものを抱えて、お寺へ行ったとしましょう。お寺行ったとしましょう。それで何て言われるか、あなたは完璧なんですよってね、いきなり言われるわけなのよ。いやこれ本当そうでしょ。実際聞いたじゃないですか、皆さんね。皆さんあのそういういろんなあの辛い思いをしながらお寺行っても、あなたは完璧なんですよって言われて何なのってね、なるじゃないですか。わかりますね。だからこれは全然あの皆さんにとって人事ではなくて、皆さんがいろんな問題を抱えて今のお寺さんへ行った場合に全然関係ない答えを与えられるって話なんですよ、これは。だからいや私いっぱいもう悲しくてしょうがなくて苦しくてしょうがなくて ね、いろいろ問題があるんだけども、でもいきなりあなたはもうすでに救われてるよって言われちゃうわけよ。あなたはもう阿弥陀様によって救われてるよってね言われちゃって、いや救われているんだったらいいけども、それは望ましいけども、私全然ピンとこないんですけどもってねいう話ですね。あのだからなんていうかな、今私の話は、ちょうど音楽番組に若い人からベテランまでずらって並んだとするじゃないですか。で そうするとその今いちいちのその人たちのバックグラウンドを今説明してるわけ。わかります？あ、この人もう、ね、60のいいおじさんだけども若い時ものすごく人気があったのよってねいうような、ね、このいい、ね、あれ年配の女性になっちゃってるけども、ね、若い時はもうものすごいアイドルとして人気があったのよってね、あの70年代は白百合姫とか言われちゃってとかね言われで、そうするとあの今ずらっと並んだ歌手の人たちを理解できるじゃないですか、ね、それと同じように今ずらっとあの仏教と名のもとのいろんなものがあるわけ、ね、普通のお寺さんから、ね、瞑想会から観光寺院から、ね、だから皆さんが仏教に何かを求めたいと思って行動を起こした時に目の前にいろんなものが並ぶわけでしょ。でその目の前に並んでいるもののバックグラウンドを知らないと分かんないんですよ。でそして今皆さんがいろんな悩みや悲しみをあの抱えて、お寺さんに行った場合にちょっとそこが行き違いが生じてしまうのはなぜかって言ったらば、それはやっぱり昭和の仏教 で私が仏教 1.0 と呼んでるもので、私と一緒さんがね、でそれはいきなり何の検証も何の証明も何の説明もなしにいきなり言われちゃう。あなたはもう救われてるんだよとか ね、あなたはもう仏様なんだよとかねいや本当に言うのよ、本当に言うの知ってるでしょ皆さん、だってね聞いたじゃないですかね、うん、もうだからもうあなたはもう悟ってるんだから今から悟りを求める必要ないんだよって本当に言われたでしょね。いや私嘘言ってないですよ、あの本当にそう言われてるんだから、あなたはもうすでに悟ってるから今から頑張って悟る必要なんかないんだよってね、だからもうこの悟ったところでただ座ってればいいんだよっていう、本当にそうなのか。だけど私はね、愛する人を亡くしてしまう、あるいはちょっと今家族と揉めて、あるいはいろいろあって今職場でちょっと孤立していて悩んでるのって言われたって、悩んでるのにあなたはそれで悟ってるって言われたってどうするのって話じゃないですか、ね、そういう話なんですよ、ね、で そういう行き違いがあって、ね、で時代が平成に入りました、入ったわけ、ね、で平成に入って、どうなかったかっていうと、まあ一つの大きな教団がもう本当にゼロから一気に大きくなって、でそれで、自滅しちゃったですね、あのテロを起こしてね1995年にね、だからまあ平成の最初期っていうのはあの教団を中心になって、そしてまあその、幹部の人たちがね、教祖と幹部の人たちがまあ去年ね7月に X デーを迎えたっていうね、だからまああれは全部平成の中で完結したっていう、すごくないですか、本当にまさに平成が始まった頃から本当にもう単なるヨガ団体だったですよね、ね、あの教祖も本当にあの教祖太った姿しか知らない、あの人も本当に痩せてたんですよ、本当にあのいかにも若いあのヨガ行者って感じの本当にあの締まった体しててね、あので非常に人気があったんですよ、あの人は口うまいし、ね、だから一気にあの大きくなって、で大爆発を起こしちゃったっていうね、まあ、それが平成の最初期で、でそしてその反動として、だから1995年に、まあ、私がよく言うけども一旦焼け野原になって、それで全く新しい 仏教が日本で始まったんですよと見た方が、平成で起こったことは非常に理解できるはずです。ですか、今なんでこの話するかというと、まあ例えば去年ぐらいから仏教に興味を持った人が、まあ仏教書のコーナー行ったりとか、いろいろネットを調べたりとか、まあいろんな仏教って名のつくものが、まあ、いろいろ出てくるわけですよ、ね、でそれのバックグラウンドを知っとかないと皆さんちょっと判断を間違えたりするからですか。でそれで平成、まあ、1995年の焼け野原の後、2つのものに対する反動があったわけですね。で1つがもちろんテロを起こした教団ですね。でもう一つがやっぱり昭和の仏教に対する反動があったんですよ。で昭和の仏教に対する反動というのは、今まさに言ったようないろんな悩みや苦しみを抱えて、お寺へ行ったとしても、いきなりあなたは悟ってるよって言われるような、そういう行き違いですねがあって、 それじゃ全然何の解決にもならないでしょうっていう、まあ、それは最もですよね。もっともですよね。で、それに対して、どういう、ものが、1995年以降人気が出たかというと、それが、私らが言う仏教 2.0 っていうものですね。で、その特徴は非常に簡単で、そういうあなたはすでに悟ってるよとかね、あなたはすでに救われてるよとかね、あなたは完璧なんだよとかね、あなた仏様なんだよっていうような、全然自分たちの現実感覚とは合わないことは言わないんですよ。言わないわけ、ね、じゃあ 何を言うかっていうと、ほらあなたの心は汚れてるでしょうって、ね、どういうふうにむさぼりね、あなたは何か欲しがったらもう止まらなくなるじゃない、ね、あなたは心配し始めたらもう心配止まらなくなるじゃない、ね、怒ったら怒りが止まらなくなるじゃない、ね、不安になったら不安が止まらなくなるじゃない、ね、そういうふうに汚れてるじゃない、ね、これ圧倒的にリアリティありますよね。だって怒りとか欲望とかジェラシーとかね、あなた誰かが成功したら素直に喜べないでしょ。あなたは誰かが成功したらもう悔しいって嫉妬を起こすでしょって、ね、言われた、ドキッとするじゃん。ドキッとするんですかね。だからそういうあなたの心はジェラシーだとか憎しみだとか怒りだとかね、不安だとか心配だとかそういうものによって満ちてるよねって言われた方が圧倒的にリアリティがあるわけですよ、ね、こっちはあなたはすでに悟ってるっていうね。でこっちはあなたの心はそういう汚れで満ちてるよって言ったら、どっちがリアリティあるかって言ったらこっちじゃないですか、ね、当たり前ですよね。あ、私悟ってますなんて誰も思えないわけですよ、ね、だからそうなると、このあなたはすでに悟っているっていう仏教よりか、あなたの心はそういうふうに汚れているよの方が圧倒的にリアリティがあって、でしかももちろんそれだけで、まあ汚れているよで済んだら終わったらもうちょっとあれだけども、でもあなたはこれを掃除することができるんだよってね、これをあなたは選択することができるんだよって言われたらね、それもいろんな仏教用語を使ってサンカーラをなくすことができるんだよなんて言われたらね、えっとみんな当然思っちゃうわけですよ。当たり前だけどね。でそしたら当然どんなにそれができたらいいだろうって当然みんな思うわけですよね。だから日本の仏教が一気にそっちに触れるのは当たり前じゃないですか。でまさにこの昭和の仏教が、足りなかった部分を、 この平成の、まあ、平成、まあ、平正確に言うと平成の1995年以降ですね、あの平成の最初期はそっち、あの教団だったから、そのあの教団が自滅して以降の日本に、圧倒的に入ってきたのはそっちの流れなんですよ、ね、でそしてそれが日本の仏教界を席巻したんですよ。で、まあ、私もあのその初期の頃のその運動の中にちょこっとだけいた人間なので、まあ、あの時の熱気っていうかそういうものをよく知ってるんですけども、あの頃の熱気っていうのは何に対してみんなが反発してたのか、そして何に対してものすごく魅力を感じたのか、そしてどういうふうにみんながしようとしてたのか、まあ、全部 もちろん私全部知ってるんだけども、結局そういうことなんですよ。でその何に対して反発したのかの反発する方も私よく知ってるからこっちの方ね、ああだから、ああこれに対する反発としてこの一つの針が触れたんだなってことはもう手に取るように分かる、まあ私自身もそうだったから、ね、だからそうやって、もう宙に浮いたような話ではなくて具体的な、汚れとかね、いうものを、うん、汚れてるよって言うだけだったらあれだったけども、汚れてるのをきれいにできるよっていうふうに、説明するから、そしたら当然みんながそちらに行くのは当たり前ですよね。ですよね。だからちょっとでも仏教に興味のある人はもう大体そちらへ流れたっていうことなんですよ。ですかね、でそれはまだ一応仏教っていう枠の中だけども、それの、もうちょっと世俗版がまあ、いわゆるのマインドフルネスっていうものですね。マインドフルネスになって。だからまあ仏教 2.0 の中に、まあ、そういうの全部含まれて、まあ、正統的な仏教からそれの世俗版であるマインドフルネスも全部含めて、まあ、2.0 っていうふうに、捉えればもう平成の仏教は完璧に抑えきれるっていう話 でそれを、皆さんがここ数年間あの仏教に興味を持たれたとしたら、いろんな本を見たりいろんな情報をネットで調べたりいろんな会に行ったりして、出会うのが、まあ、そのまあ皆さんは、まあ、せいぜい2つしか出会わないんですよ。まず今言ったような平成になって一気に、世間にあふれた仏教 2.0 とそれから昔からの、ね、1.0 ね。もし皆さんがあの普通のお寺さんに行くんだったらば 1.0 の世界がまだ未だに広がっている昭和の、ね、世界が。でこの 1.0 の人たちっていうのは時代をある意味超越してるから時代を超越してるからあの本当に昔ながらのことをやっていて、でマインドフルネスっていうね言葉も知らないままで来ているんですよ。これ本当ですよ。本当あの、ね、だから私が平成は仏教 2.0 の時代だったよねって言っても、ええっていう反応されます、実際のところ平成の時代にそんなことがあったことすら知らない人たちも大勢いますよ本当に、ね、あのだからそれを今話していることを踏まえれば大体皆さんが今仏教という名のもとに出会うのは大体そのぐらいであの背景が抑えきれるんではないかなと思います。ですか。で、その平成の終わりの頃にね、あの私らが、まあ、今が6年前ぐらいかね、 一緒さんと藤田さんとあのアップデートする仏教っていうのを出して、でそれで、まあ要するにあのこの2つはちょっとおかしいんじゃないのっていうあの異議申し立てっていうか、ね、をしたってことですね。だからあの時我々の運動っていうのがピンと多分来なかった人も多かったと思うんですけども、今振り返ってみたら、ああ要するにあれは昭和の仏教と平成の仏教に対するアンチテーゼだったんだっていうことが理解していただけるかなと思います、ね、でそれで昭和の仏教を 1.0 と呼んで、平成の仏教を 2.0 と呼んで、でそれに対するアンチテーゼが、まあ、平成の時代の終わりに出て、でそれでそれがいよいよ令和になったら本格的になったっていうね、そういう話ですね。ですかね。で、まあこれは単なるあの歴史的なまとめに好きなんだけども、まあ平成になって、ごめんなさい、平成じゃない、令和になって、じゃあどういうことをやろうとしているのかも今のところからわかるでしょ。だから昭和の仏教でもない、平成の仏教でもない、ね、だから昭和の仏教に対する反発っていうのが平成の仏教を生んだわけですか。でその反発の内容っていうのはもうすでに皆さん知っている。つまりいろんな悩みを抱えながら行ったとしても、いきなり突拍子もないことを言われるね、全然あの経験できないことを言われちゃって、私のこの悲しみや苦しみはどうなるのよっていう話になって、ね、要するに人間の生々しい悩み苦しみを取り扱うことができない。それだったらちょっと仏教ではないでしょってね。仏教っていうのはまあ本当に薬みたいなもんだから、人間の苦しみや何かを扱わなきゃいけない、ね、ものでしょう。そしてじゃあ苦しみっていうのは一体どういうふうにできてるのっていう分析から始まって、そしてその、対症療法ですね、それの、あのどうすればいいかっていうね、ことまでワンセットで提示されたわけですよ。そしたらそっちの方がいいに決まってるじゃないですか。ですよね。で、それは当たり前で、だから、だから仏教書のコーナーが、まあ、その 2.0 の本で埋め尽くされたっていうのは当たり前なんですよ。それはね。で、じゃあそれだったらこれを続ければいいんじゃないのっていう話になるんだけども、どうもそうはならないっていうことが平成のどん詰まりになって見えてきたっていうことですね。ですか、ね、で、今の、ことを大丈夫ですね。ね、だから何て言うかな、いきなり突拍子もない話をではなくて、自分の苦しみをちゃんと受け止めてくれて、そしてその自分の苦しみの原因も分析してくれる。まずこれお医者さんがやることじゃないですか。ね、体の調子が悪いんですってね。でも自分でも一体どこが悪いかよく分かんないわけじゃないですか。ね。でそれで自分の症状を述べて、でその症状からいろんな検査をして、でようやく突き止めた、あ、なんか血糖値がちょっと高すぎるんだとかね、あ、どうも ね、腫瘍ができてるんだとか、ね、いろいろあって、それでいろいよいよ治療が始まる、ね、始まったらまあやっぱほっとしますよね。だって今まで原因不明のままただなんとなく体が悪い、原因不明のままなんとなく体の調子が悪い、これ最悪じゃないですか。どうしていいのか分かんないわけね。でも今はまだ体の調子良くないんだけども、でも少なくとも原因がはっきり分かった、だからじゃああとはこの治療していけばいいよねっていう、まあ希望が湧いてくるわけですよ、ね、だから仏教 2.0 がなんであれだけ人気があったかっていうと、やっぱり希望を与えたからなんですよ。希望を与えた、ね、でそれのじゃあその原因分析っていうのは 何なのかって言ったらば、どうも心っていうものが怪しい、ね、でこれだけでもこれ結構もう画期的なわけね。ですか、ちょっと間違えてほしくないのは、私ら 1.0 も 2.0 も単に否定してるんじゃないんですよ、ね、これあくまでも我々は 1.0 を経なきゃいけなかったし、 2.0 も経なきゃいけなかったし、ね、そういう話をしてるんですよ。これ間違えないでください ね。で、で今私らがやってるのは 1.0 と 2.0 を両方とも理解しちゃうっていう、そういう観点なんですよ。つまり 1.0 の時あなたはすでに悟ってるってね、あなたはすでに救われてるってね、これ突拍子もなかったわけだけども、実は 3.0 も同じことを言ってるんですよ。だけど我々の場合はそれは突拍子もないもんじゃなくて、本当に実感できるものとして、ね、だから 3.0 と 1.0 っていうのは主張してる内容は酷似しています。同じ、ほぼ同じで、 2.0 とも同じ部分があって、どういうとこが同じかというと、具体的にやることができるっていう面で同じです。ですか？でね、 2.0 は、の出発点というのは、要するにあなたの心が問題なんだよねっていうとこに問題の焦点を絞ったのね。これは本当に画期的です。画期的です。なぜ？だってそこまで問題の焦点絞られていなかったんだから。私が苦しいのはなぜ、あの人のせいだとかねあの人のせい、安畜生のせいだとかね、ねえ、パートナーのせいだとか、お師匠さんのせいだとか、ね、仕事場のあの隣の席の人のせいだとか、あるいはボスのせいだとかね、いろいろして、あるいは隣の国のせいだとかねまあいろいろあって、そういう自分の苦しみの原因の人たちが自分の外にいて、ね、でその人たちによって自分は苦しめられている、だからその人たちをなんとかやっつけたいと、まあ普通はみんな思うわけですよ ね。だけども 2.0 はそうではなくて、あなたの苦しみの原因を作っているのはあなたの心なんだよっていうところまで来て、これは本当に画期的ですよね。画期的、ね、で要するに体の調子が悪かったの中で、ようやく原因になる場所を見つけたっていう、そういう話と同じだから。で、だから要するに心っていうところまで、焦点が絞られたわけなんですよ。心っていうね。で、そして心っていうものが、焦点なんだよねって分かったときに、じゃあ心のどういう働きが、苦しみを生んでるのって言ったときに、このいいものに対するむさぼりと 悪いものに対する憎しみや怒りっていう、そういうふうに心が反応してしまう、ね、反応してしまう、それが苦しみを作っている。むさぼってもっと欲しいと思う、もっと欲しいと思う、怒って心配して嫌なこと思い出して、それがどんどんどんどん重複されていってしまう、ね、重複されていってしまう。でそういうふうに、心が反応することが、苦しみを作っている、ね、これもまあ正しいわけなんですよ、正しいわけね。ね、だから答えはシンプルだよね、反応しなければいいんだよねっていうふうになるわけ、ね、ここまでは全部正しいんですよ、正しいわけ、ね、そしてじゃあどうしたらいいの、反応しないまま観察すればいいんだっていうふうになってきたわけ。いいですか、反応しないまま観察すればいい、ね、でその反応しないっていうのを、ウペッカーとか、エコアニミティとか、ね、平静さとかでいろいろ言ってきたっていうことなんですよ。いいですか、でその反応しないで観察するっていうのをいろんな表現をします。ありのままに見るとか、ね、だから皆さんがマインドフルネスやヴィパッサナ関係で見るいろんな表現っていうのは全部これのバリエーションに過ぎませんでしょ、全部そうですよ。ヴィパッサナの先生たちやマインドフルの先生たちがいろいろな表現をするけれども、要するにそれはまあ一つの言いたいことのバリエーションをただ言ってるだけで、一つの言いたいことはただ単に反応しないで観察するっていうだけなんですよ。でその反応しないで観察するっていうのを、パーフェクトエコノミティって言ってみたり、ありのままに観察するとか言ってみたり、反応しないって言ってみたり、考えないって言ってみたり、いろいろ言ってるだけね。そしてそうすることによって我々は心の汚れを落とせる、ね、なぜ、だって心の汚れっていうのはそういう反応によって作ってるんだから、反応しないことによって、心の汚れを落とせるって、そういう話じゃないですか、簡単に言うとね。だから、心の掃除をするとか、心の洗濯をするとか、心を洗うとかいうことを教えている先生たちが進めているのは全部こうですね。観察しないで全てを、ごめんなさい、反応しないで全てを観察していくこと、ね、自分の中に湧き起こってくるもの、なぜ観察、反応したところから苦しみが生まれるんだから、だから苦しみを止めようと思ったら反応しないっていう、反応しないで観察するっていう、こと。だから苦しみが生まれるその時にそれを止めちゃおうっていう発想ですね。ですか。で、そうすることによって少しずつ反応することによって作った、ものがだんだんと、きれいになっていくっていう、そういう理論なんですよ。簡単に言うと。ですよね。でこれものすごく説得力があるんですよ。説得力ある、一応論理の筋が通ってるしね、で反応することによって苦しみを生んでるっていうのはもう本当にみんなその通りだと思うし、そして反応しなければ苦しみが生まれないっていうのもその通りだと思うしね、で反応しないってことを続けていけば これまで溜まっていた苦しみから逃れられるよって言ったら、なんとなく本当にその通りに思えちゃうじゃないですか。ですよね。なんですよ。で、であとはって言いながら、なかなか難しいよねってなってもまだ大丈夫でまだそれはまだ時間が足らないからっていうだけで、ね、これをずっと続けていればどうにかなるよっていうふうに言われたら、はい、もう完璧なあのシステムが目の前に現れて、でただこれをやっていけばいいんだよね、これをやっていけば汚れがだんだんだんだん小さくなっていくよねっていうふうにあのなっていく。でそうするとね、もう分かるでしょう。今言ったのは 2.0 の説明だけども、これとあの最初に言った 1.0 ってのはもう全然水と油もいいところじゃないですか。ねえ、これもう橋の架けようがないわけなんですよ。ねえ、あなたはすでに悟ってるとかね。だから悟りのための修行なんて必要ないよねっていうね。とか。だからこれは2つもうなんていうかな、妥結できないものがあるわけだから、 1.0 と 2.0 の対立っていうのはどれほどシリアスか分かります？で例えばあの、まあ、実例挙げれば、まあ、1.0 のね仏教のお寺があって、でそこに年配の住職と若い副住職がいて、ね、で若い副住職がなんか 2.0 の方に行っちゃって、ね、そしたらこれは話合わないですよ。本当にそういうことが日本のお寺の多くで起こったんですよ。これどれほどシリアスか分かります？本当にこれどうしようもないでしょ橋の架けようがないじゃないですか、ね、だからあのもうこの年配の住職と若い副住職との間の対立がどうにもならなくなって、お互いにちょっと別のとこ行くとかね、そういうのが実例として本当にあるんですよ。実際問題としてだし、そこまでやんなくても、まあ例えば日本仏教のお坊さんが 2.0 的なことをやってね、ヴィパッサナの10日間コース行くとか、ね、そういうことをした時に、10日間コースに1回行って、まあ10日間も黙って何かやってればそれは何か感じるわけだし、でそれと今までのあなたはすでにお浄土に救われてるっていう教え結びつきようがないわけですよ。わかります？だからそれで悶々としてる人たちも山ほどいるわけなんですよ。本当にそのぐらい 1.0 と 2.0 の違いっていうのは激しくて、でそのぐらい昭和の仏教と平成の仏教の断絶っていうのもすごかったんですよ。本当に、ね、でそうなんだけども、だからそれはね、あのまあ唯一心のあの知りやすさと、まあそこまで知りやすではないけども、まあ唯一心ですね、あの唯一心って言ったら唯一の神様なんだからね。それは唯一の神様がたくさんいるっていうのはおかしいじゃないですか。当たり前ですけどね。だからこれこそが唯一の神様だって言った時に、他の人たちが唯一の神様だっていうのはどうしても許せなくなるっていうのは、まあ気持ちとしてわかりますよね。唯一神って言ってしまったらもう並び立たないわけなんですよ、ね、そしたら唯一神と自称する邪悪な人たちを何とかしなきゃいけない、 となった時 でもこっちとしたって譲れないじゃないですか。譲れないですよね。譲れないからそれはぶつかっちゃいますよね。だから宗教の対立っていうのはなんていうのかな、まあビジネスの世界もね対立するかもしれないけど、やっぱりまあお互いにねプロフィットが得られるんだったら、まあそれでなんとか妥協できるじゃないですかね。お互いにあのね妥協し合いながらね、あの英雄とソフトバンクとドコモとがねあの au としてはもうドコモとソフトバンクの存在を許せないなんて、まあそんなことないわけです。まあお互いに切磋琢磨して、まあ、それぞれのシェアを取ってねやれすればいいなわけで、だけども au がソフトバンクとドコモのが存在するってこと自体がもう許せないってなったらもうちょっとやばいわけですよね、本当にね。あのだけどビジネスの世界ではまあ そんなことは起こらないけども、宗教の世界では起こっちゃうわけなんですよ、ね、だからあの人たちのぶつかり合いも厳しいけども、でもこの 1.0 と 2.0 のぶつかり合いってのは結構きついっていうのは分かります、本当に、ね、でこれはでもねこれは仏教史的に言うとやっぱ意味のあるぶつかり合いで、なぜかって言ったらば、まあ日本ではね、だから昭和の仏教があって平成の仏教が来たんだけども、でも仏教史的に言うと実は平成の仏教の方が古いんですよ、ね、平成の仏教の方がまあ初期仏教と言われているもので、仏教史的に言うとこっちの方が古いわけね。そしてある段階において大乗仏教というのが生まれた。でそしてこれとこれとは全然違う。いいですね。もう一回言いますよ、仏教史の流れの中では初期仏教の方が当然古い。である時点で大乗仏教が生まれた。だけど日本には大乗仏教しか来なかったから、日本の伝統的仏教というのは大乗仏教だったんですよ。それが昭和まで続いたわけね。そしてこの初期仏教っていうのは平成になってきたから、日本においてはあの時系列が逆になったわけですね。そこ大丈夫ですよね。でそうするとこの時系列が逆になったんだけども、とにかくこの2つのものがあの違っていて、この違いは本当にかなりシリアスで、何も分かんない人がちょっと足踏み入れたら、まあ本当に違っちゃう。つまりお寺の住職がいて、その人がナマンダブの人でね、で若い副住職がヴィパッサナの10日間コースに行きました、ね、で行ったら全然違う話を聞いてきて、そしたらそのヴィパッサナの10日間コースで勉強したこととお寺でやってる南無阿弥陀仏が原理的にぶつかっちゃうわけなんですよ、本当に。で宗教というのはやっぱり原理が必要、大事じゃないですかね。なあなあではいかないわけですよ。でそうすると真面目であればあるほどこれはぶつかっちゃうっていうね、いう話なのね。でそうなんだけど、でも逆に言うとこのぶつかり合いは非常に意味があるぶつかり合いで、でなぜかって言ったらば、それによって、その初期仏教から大乗仏教が生まれたその理由が今わかるって話になってくるんですよ、今ね。それをインドの2000年前のインドではなくて現代の日本で分かるわけ。なぜ大乗仏教が生まれてこなきゃいけなかったのかっていう理由か、いつかで、つまり、さっき 2.0 っていうのが、苦しみの原因を反応する心に求めたっていうのは言いましたね。反応してしまう。 だから反応しなければいいよねっていう結論になって、反応しないっていうのが彼ら の, あの修行のキーなんですよ。だからもう反応しません、何が起こっても反応しません、何が起こっても反応しませんってね。でずっと言って反応しないってね。でそういう修行してる人いくらでもいるじゃない、知ってるでしょ、そういう人たち ね, ね、あのでじゃあなぜかというと、その反応するのが苦しみを生んじゃうから反応しないようにしてるっていうね。でそれをやって、じゃあ本当に苦しみがなくせるのかって言ったら、まあそうではないことが分かって、でどういうことで、これが今平成のどん詰まりではっきりしたことですね。でどういうことかっていうと、この反応しないように頑張る、なぜ反応するのが苦しみを生むから、ここまでいいですね。だから反応しないことによって苦しみを生まない、で一生懸命やる、反応しないで観察するぞってね、反応しないで体の感覚見るぞ、パーフェクトエクバニミティで体の感覚見るぞってね、頑張ってやる、ね、でまあなかなか難しい。でまあここでチャランポランな人だったらば、まあ今は無理だけど、まあこんなことやれば10年か20年後にはどうにかなんじゃないのって言って、それほどシリアスに考えないでね、能天気にやるかもしれないんですよね。だけどもちょっと真面目な人たちはどうしても反応してしまう心を何とかしようとするに決まってるじゃないですかね、焦ってね、でそうすると心があるから反応してしまうんだ、要するに心をなくしてしまえばいいんだっていうね、いうふうにいくんですよ当然これは、ね、でそういう空なる場所っていうねものが、そして空なる場所に来たら、ああ俺っていうものがいたら俺は反応してしまう、反応したら苦しみを生んでしまう、だからその反応する苦しみを生むそのコアの根っこの部分が俺なんだから、俺がいなかったらああ苦しみはなくなったよねとなるはずだったんですよ。いいですか。となるはずだった。ね。なんだけどもそれは、でそこに空になったぞっていう傲慢が出て、でそこからいろいろなまずいことが起こったわけではないんですよ。そうではないの。そう解釈している人もいるかもしれないけども、それだったらね、単なる今までと同じ理論なんですよ。それよりかもっと恐ろしい事態なんですよこれは。でどういうことかというと、その我々の命とか生きる力とかね、もう要するにもう何かの原初のものですね、があって、それはまあ生命みたいなもの、まあ、ちょっとここら辺ね、ちょっと私自身まだ整理ついてないし、言葉ボキャブラリーがちょっと非常にボキャブラリーが非常に野蛮で素朴すぎるんだけど、まあ、ちょっと勘弁してね、もうちょっと洗練された言葉をそのうち見つけますからねそれはちょうど我々の体を見ればわかるように、我々の体っていうのがこうやって生きていられるのはなぜかって言ったら、 まあ、この世界っていうのは、まあ、もうばい菌だらけなわけですよね。ね、だけども生きていられるというのはその免疫システムというのがあるから、ね、だから無菌室だったらばいいけども無菌室ではありえなくて、まあ、だから要するにあの手術の直後とかねなんかだと非常に弱ってるから無菌室において、ばい菌が攻撃しないようにするっていうのはもうよくあるけども、まあ、我々はそんな手術直後でもないし無菌室でずっと生きていくわけにいかないからばい菌がいっぱいあるところを生きていかなきゃいけなくて、でもそれは、我々の体の中にそれをね、乗り越えていくしあの力があるから生きていくわけですね。ですか。だけどそれが壊れたらもうたちまち我々はいきなり病気になってしまう。そして我々のその心っていうのも同じようなもんで、心をなくすっていう働きは心のいわば免疫システムみたいなものを壊しちゃうんですよ。これはごめんなさい、プライドとかそういう話ではないです。もっとシリアスな話なんですよ。空に至った俺は偉いぞっていうプライドが入ったって話だったらもっと単純な話なんだけど、そうじゃないんですよ。そうじゃないわけ。もっと恐ろしい話なんですよ。でこれはもうあの4月にあのマタイのねとこで引用しましたけども、あの心が、家がねきれいに掃除が片付いたところに悪霊が入る。一人の悪霊じゃなくて7人の悪霊を連れてきて入ってくる。だけどもこのきれいに片付いた家には一つの条件があって、それは主人がいない部屋、家っていうのがあったでしょう。でそれがまさにそうで、主人がいたら悪霊は入ってこれないわけね。ですか。でそれと同じように我々は心をなくすっていうことをすることによって、いわばそういう免疫システムみたいなものもなくしてしまう。それが主人がいないきれいに片付いた部屋に悪霊が入るってことの意味です。だから当然悪霊に襲われちゃうわけね。だからあの食事療法でね、もう自分はピュアな食べ物だけ食べるんだって言ってると大体病気になるのはもうみんな知ってるわけ。知ってる。なぜ？無茶なんですよ。それはね、人間ってのはそんなピュアな食べ物だけ食べて生きてきたわけじゃないから、雑食で生きてきたから、ね、でそれで、心をきれいにする、きれいにする、きれいにする、そして最後にこの自分も捨てるっていうことをしたときに、心の免疫システムまでなくなってしまって、それが主人がいないよく片付いた部屋の意味ですね。そこはどうなるかというと悪霊に襲われるっていう、そういう話なんですよ、ね、でだからこの心を掃除するとか心を選択するっていうのは基本的に最終的にはそうなってしまうっていう話で、でその時になんていうかな、どうも心を浄化するっていうことの意味を我々は根本的に間違えていたんじゃないの。だけどもそもそもね、それってシッダルタ王子が発見したこと シッダルタ王子、まあ、我々、まあ、ここに何人かたくさんいるけども、一緒に去年仏籍巡礼行って、シッダルタさんが6年間いたホラーに見ないで頭ぶつけながら入って真っ暗でねあのチベットのお坊さんだけがいてねどんな人よどんな人あれしたけど、あのでそこで何してたかっていうと、シダルタ王子がね、我々じゃないですよ、シダルタ王子がお米一粒を毎日食べてた、一粒のみをね、まあこれはもちろん象徴的な話ですよ、それね、あの一粒で食べ生きていけると思えないけども、本当にあのだから要するに命、あのなんていうかな、我々がその生命力があったら、生命力っていうのは同時にいろんな欲望じゃない、性欲だったりとかね、あの女性とかあの男性とか、あれ もっと食べたいとかね、そういう欲望が出てきてしまうから、とにかく生命力を落とすことによってなんとか欲望をゼロにしていこうっていうね、そういう方向性ですよね。でそれを6年やって、で体がガリガリになったけど、大事なことはそれによって欲望を克服することはできなかったっていう、そういう話なんですよ。ですよね。でお前こんなことやってて意味ないぞって、あの梵天さんに言われてね、まあ、シダルタ王子もやっぱりこれはこの方法でいくらやってて無理じゃないのってね、自分はね奥さんや子供を捨ててまでなんか一生懸命やったけども全然これじゃ無理だろうってねなって、あの下降りてったんですよね。下降りてた時にね、あの風景が見えたわけですよ。二連禅画が見えて、ね、でそれでふらふらっと村まで行って、行ったら向こうから筋畑さんがやってきてね、あのまあ、あのもうこの世の人間みたいじゃなくて、なんかまあね、木のあれかと勘違いしたみたいですけどね、普通の瀬田さんがね。それであの乳粛ですね、ミルク粥をね、日本だとミルク粥ってピンとこないけど、インドだとね本当にミルクの中になんかたっぷりあのナッツとかいろいろあって、もうめちゃくちゃ栄養があるものですよね。だから米一粒しか食べてなかった人にとってそれは大転換なわけなんですよ。大転換なわけね。だってこの体にあのエネルギーを与えたら同時に性欲が出てくるかもしれないじゃないですか。いろんな欲望が出てくるかもしれないじゃないですか。でもそれを米一粒によってなんとか抑えようとしてたけども抑えきれなかったわけですよね。抑えきれないというかその方向じゃないよねってなって、でそれで、スジャタさんの入宿をいただいて元気が出て、元気が出て、で目の前の二連禅画で沐浴して、まあそれはもうお風呂も入ってなかったんでね、だからきれいにして、それから向こう岸にあるブッダガヤのね、ブッダガヤもちろんもう小さい村ですから、あの当時はね、今はちょっとすごいことになったけども、あのどうも大事の木の下に座って、で真理を発見した。これだからもう最初からこれを言ってるわけね。どういうこと？だからそういうふうにして、まあ、苦行って言ったって苦行の意味がなんかみんなピンとこないかもしれないけども、要するに自分をなくそうっていう話です ね。で自分をなくそうとすることで、実は主人がいない、きれいな部屋と同じになって免疫システムが壊れて、もうバイ菌に侵され放題、悪霊に侵され放題になってしまう、そういう恐ろしい話なんですよ。だからこれは、ああ自分は空に到達した、ああこのっていうプライドがつまずいたって話では全然ないです。これは全く違います。でそれで、でその果てに何を発見したかっていうと、まあ、もちろんニッバーナを発見したんだけども、じゃあニッバーナっていうのは一体何なの？この私が要するに 完全に浄化された状態なのではないですね。そうではなくて、この私がを完全に掃除して洗濯してゼロになった状態を目指すのではなくて、この私ではないもう一つの私、それがすでに最初から浄化されているっていう、そういう話なんですよ。ですか。そしたら、なんていうかな、ってことはどういうことかっていうと、自分とは一体何っていうことを我々は根本的に間違えていた。自分っていうのが単なるこれだったらば、この心と体だったらば、心と体は、いろんな、まあ、欲望を生んでしまうから、でそして反応してしまうから、そこから苦しみを生んでしまうから、反応しないようにゼロにしようと したんだけども、ゼロにしようとしたらとうとう免疫システムまで壊れて悪霊に侵され放題になってしまったなるから、そうじゃないよねっていうね、そういう話なんですよ。で それで、そうではその方向ではなくて、本当の自分っていうのはこれではなくてこっちなんだ、完全に浄化されているもの、すでに、まあそれを我々は大仏の私とかね、青空としての私とか、いろんなことを言ってきました。青空とね、となったら、これは世界観が全然違うでしょ。全く違うんですよ。今までの私をが反応してしまって苦しみを生むから、それをきれいにしようっていう方向性で一生懸命やった果てに免疫システムが壊れて、悪霊に侵され放題になってしまったっていう結末から、この方向ではない。でそれはシッダルタ・ウォッチも発見した方法でことで、でシッダルタ・ウォッチがサティが大事だよね、マインドフルネスが大事だよね、何だったの、あれはみんな俺がマインドフルになるって思うからみんな誤解したわけで、俺はマインドフルなんかなれるわけないでしょ、そんなものはね、この俺が、そうではなくてマインドフルの場所を発見するって話なんですよ。いいですか。マインドフルの場所を、要するにこの俺が反応しないようにするって話ではなくて、反応しない場所を発見するって話なんですよ。いいですか。ね、反応しないで観察する場所を発見するって話なんですよ、ね、でそこから我々はパーフェクトエコアミニミティがそこで成り立つ、今のこの俺の延長線上にパーフェクトエコアミニミティは存在しません。10年後にも存在しない、20年後にも存在しない、永遠に存在しない。でも今はすでにパーフェクトエコニミティは存在している、ね、この場所 でそれを発見しろっていう、そういうこと話だったんですよ。それを発見した時に全ての世界観が変わるでしょう。でそこから大乗仏教が始まったわけね。だから最初昭和の仏教っていきなり変なこと言うって言ってたけど、あれは変なことじゃなかったんだよ実は、ね、だからあなたはすでに悟ってるってのはその通りなんですよ。あなたはすでに阿弥陀様の、ね、慈悲によって浄土に行っているってのはその通りなんですよ。その通りだったわけ。だから 1.0 で言ってたこと全部本当だったんですよ。全部本当だったわけ。でもそれが本当だっていうことを気づくために我々は 2.0 のあれをやらなきゃいけなかったわけね。でこれは仏教史的にも正しいんですよ。 で 2.0 っていうのはもう初期仏教だから、初期仏教を徹底的にやることによってそこから大乗仏教が生まれた。それと同じことを今平成のどん詰まりで我々は経験してるってことなのね。これすごくないですか。そしてこっち、ね、もう一つの方、ね、だから昭和の仏教ではなかった とんでもなかったものが全部あれ本当だったって話で、ね、あなたはすでに悟っているんだよっていうのも本当だったし、あなたはすでに仏なんだよっていうのも本当だったし、あなたはすでに浄土によって救われてるんだっていうのも全部本当だったし、ね、それが全部本当だってことは分かる場所、それを発見した。どうやって 2.0 でどん詰まることによって、 2.0 で免疫システムが壊れて悪霊に侵され放題になることによって、それで我々はこっちじゃないんだ、こっちなんだってことが分かったっていう話なのね。でこれは仏教史的にも正しいです。それと全く同じことが起こったわけだし、ですか。であとはじゃ あのもうちょっとじゃあ具体的に、瞑想メソッドとしてはどうなるのって言ったら、この俺っていうのは、まあ、要するにこの Thinking Mind だからね、ここで頭によって展開され、内丸氏的には頭によって展開された世界が広がる。だから頭ですよね。あの内山老子的には頭ってカタカナであの人書くけどもね、Thinking Mind ですね。内山老子の頭とエクアトさんの言う Thinking Mind ってほぼ全く同じですね。だからそれからどう解放されるか、ね、それには体が大事で、体を通して我々は、そこから解放される。でそれが、微細なエネルギーの瞑想ですね。微細な身体の瞑想ですか。だからヨーガのね、アーサナとかプラナヤマとかそういうことを定点的にやることによって、我々はこの頭が展開した世界から出て、体の世界に入っていく。でそうすると頭から出て体に入ったかどうかが分かるのはもう簡単で、もう手がビリビリするかしないかっていうだけなんですよ単純でしょっていうか、それはこの体の中にはすでにもともと微細なエネルギーがあるわけね。だから帰ってきて、この体にも帰ってきてさえすればもうビリビリを感じるってだけで、今から作るわけじゃなくて、ね、だからある部屋の中に入ったかどうかは、このある部屋の中にあるものを発見したかどうかで分かるわけですか。でそれが微細なエネルギーなわけ、ね、であとはもう微細なエネルギー、ね、あ今日書いた人がもう楽しくてしょうがないと、まあそれはそうでしょうね。あのこの微細なエネルギーが自分の体を満たすのをただ感じる、ね、あのヨガやってる人も、まあ、最後のシャーバーサナの時にね、一気に体の中はそうなると思いますけども、あのそれを感じる。でもそうなってもそのことの意味が分かんなかったから、もうシャバーサナがただ虚しくただ死んだ、ね、死体になっちゃっただけで、だけどね、それから微細なエネルギーに満たされることによって、我々は頭の世界を抜けて、でいよいよ、慈悲を通って向こう側へ行く。つまり今までこれが反応するから、この反応するのが心を苦しみを生んでいたから反応しないようにしようよねって一生懸命頑張った果てに、反応する張本人であるこの私っていうものを、までね、なくそうとして、でそれによって免疫システムが壊れて悪霊に襲われ放題になってしまったのではない、ね、もうこのジョーカーっていうのはそういう話ではなくて、 もともと完全に浄化された本当の私っていうものを発見する。そしてそれは抽象的な概念ではなくて実際にここへ行ける、ね、どうやってワンダルメソッドの体をに帰って体に帰ったところで慈悲をの瞑想をすることによって、なぜ慈悲の瞑想はこれの主体が慈悲だからなんですよ。ですか、ね、でそしてここに戻ったら、あれだけ喉から手が出るほど欲しかったパーフェクトエクアニミティがここにある。ここにしかないんですよ。ここにしかない。それはあなたがどうしても反応してしまう心を殺してまで得ようとしたパーフェクトエクアニミティは結局そこにはなかった。パーフェクトエクアニミティはここにしかない、ね、でこれを発見させるマインドフルネスから何から全てがそうですね。慈悲の瞑想もマインドフルネスも、ね、サマタもヴィパッサナもですか。だから何をやるかなんて何でもいいんですよ。でもどういう世界観でやるのか、何を目指しているのか、ここを目指している、ね、ここを目指したらここは、実はもう生と死のない場所でもある、ね、でここを世界の全ての宗教がいろんな表現をしてきた。だからいろんな表現に翻訳できるんだけどもできるんだけどもちょっともう翻訳かなり慎重にやります、じゃないともうこれはみんな有名な言葉ばっかりだから有名な言葉ばっかりだから知ったかぶりされちゃうんですよね。でお浄土って言ったらまあお浄土お浄土知ってる知ってるって、まあ、どうせされちゃうじゃないですか。あ神の国、あ神の国、あ知ってる知ってるってね、知らないよあなたはってね言いたいんだけども、それはそういう知ったかぶりをされる恐れがあるので私あんまり翻訳したくないんだけども、だからいまだに大骨とか言っちゃって、大骨だと何もねほとんど何も意味しないからね。だからまあ当分はまだ大骨とかねそういう言葉で言って、まあそのうち少しずつこれをもうちょっとちゃんとした言葉に翻訳しますけども、ね、今はちょっと知ったかぶりされるのが一番嫌だからやらないんですけどね。はい、そういう話なんですよ。でそれが、この平成3、ね、平成のまあ1995年以降だから二十何年間ですね、かけて我々がやってきたこと、まあ、その総決算を、まあ、平成のどん詰まりでやった。で一般的にも、まあ、去年のね本当暮れの定談からすごかったじゃないですか。ね、定談の後一方のコアメンバーでちょっとみんなで話し合いしたんだけども、すごい展開になって、でそれを受けて、京都のセッションがあって法然院さんの隣で阿弥陀様がビンビン感じながらね、私の本当の名前がどうも阿弥陀様らしいとかね。でその後4月に入ってから上石神まで行って柳田真実とキリスト教のヴィパッサナやって、でそれから花祭りの接心があって、あそうかその前に石戸さんとの対談があってね、あってでそういう、まあ、いろんな出来事があってね、悪霊事件があって、でだからそれでどん詰まりを迎えながら、まあ、去年の暮れのどん詰まりぐらいから、まあ、今年の4月で、まあ、平成のどん詰まりまでね、この本当3、4ヶ月、まあ、その前に、あ、そうか、その前に、また我々は、仏籍巡礼したからね、仏籍巡礼の、仏籍巡礼した当時はね、そのさっき言った洞窟で、あ、洞窟ですかだったんだけども、で誰かがちょっとお財布なくしちゃったりとかね、いろいろあったんだけど、まあ見つかったから大丈夫だったんだけど、まあ、ちょっとね仏籍巡礼の時は消化しきれなかったんだけども、ようやく 消化しきれ消化しつつあるっていうところですね。でそれを踏まえた上で令和の仏教っていうのが、仏教 3.0 っていうのが、仏教 1.0 と主張していることは全く同じです。あなたはすでに悟っているとか、あなたはすでに救われているとか。だけど 1.0 の時は何の証明もなんだしに言われて全然分からなかったんだけども、我々はもう完璧に分かる。で 2.0 的なその地に足がついた、ね、あのアプローチも我々はしているから、ね、だから 1.0 と 2.0 を両方とも抑えた上での3.0 ですね。だから 1.0 が間違ってたとか 2.0 が間違ってたとか、そういう話ではないんですよ。絶対誤解しないでくださいね。1と2と3があってお互いに喧嘩し合ってるって、そういう話ではないです。で私自身がだって 1.0 やったし 2.0 も激しくやったし、ね、ミャンマーまで行ってやっちゃったもん私なんかね。あのだからそれ全部 やった上でこの心をきれいにしていくっていうことではないんだよ。完全に浄化された心を発見することなんだよっていうね、そういうことなんですよ。ですか、ね、でじゃあその時に完全に浄化された心と愛も変わらず煩悩にまみれた心ね、まあ、だが第四図のと第五図とで、この二つの二重国籍をどうやって生きていくのか、ね、今までは、その我々は間違っていろんなことをしてきてしまった。要するに自分とは誰かについて間違ったんだから、だからもうあらゆる間違いを犯してしまった。だからそれをゼロにするっていう話ではなくて、そうではなくて正しい方向に、それを使う、ね、だからその時にこの第四図っていう非常に具体的な場所ですね。人がいて他人がいて、いろんなものがあっていろいろやっていく、でそこでいろんな感情が、飛び交って、その中で、本質としては第五図である私がどうやってここでそれを生きるのかっていう、ね、のが非常に大事になってくる。でそれが、まあ、菩薩としての生き方だし、あのキリスト教でもなんかあの東方教会の方はそれを狙ってるっていうね、まあ、ね、言うみたいだし、ね、だからまあ大体あの どんなスピリチュアリティも結論としてはそうなる、ね、あのそれこそ十牛図じゃないけど十牛のね、あの十番目はね、あのでっぷりとした人があの市場に入っていくっていうね、まあ、市場というのは要するに具体的な生活の場所に入っていく、ね、もうそれも空を経験して、空を経験した後に花はくれない柳や緑を、ね、経験した人がですね。はい、それが多分じゃないですね、令和の仏教の在り方であることはもう間違いないですね。あのだから昭和、平成、令和っていうのが実は仏教史が実は行われたっていう話なんですよ。つまり初期仏教から大乗仏教になって、その大乗仏教がそのまま日本に来ちゃったことによって、なぜ初期仏教から大乗仏教に展開したのか分かんないままだったんですよ。分かんないままだったか分かんなかった。だからもう一回初期仏教が日本にやってきたわけね。でそしてようやく今初期仏教からなぜ大乗仏教へ大転換が起こったのかを我々自身が知った、ね、だから 3.0 と 1.0 の主張は全く同じ。あなたはすでに悟ってるよってね。だから 1.0 はほとんど何の意味も持たなかったね。だから 3.0 では本当に分かるんです。あ、すでに我々は完全に浄化された存在なんだ。ですか。はい、だからただね、あのそれをもう今日のは、まあ、全くの概論というかね、単なる骨組みですからね。でそれをもうちょっとね、一つ一つ丁寧に見ていかなきゃいけないかなと思いますね。はい、じゃあ一応ここまでにして、
もう一回言いますけれども、朝からのね、哲学する仏教、ね、ぜひおいでください。もう来週の5月8日の水曜日に師匠さんやるし、私は5月22日の水曜日に、7時から8時半ですね、1時間半の講義ですね、やりますので、ね。はい、じゃあ、しぐせ願でいきます。
主上無辺誓願土煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏道無上誓願行仏道無上誓願行